カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は6月11日日曜日に廿日市役所と厳島神社高舞台で行われます津和野街道交流記念事業について、廿日市市障害学習課の徳田さんに、そして後半はこちらも週末です、6月10日土曜日11日日曜日に山田やもみじファミリーパーク御田島公園で行われます大野みんなの祭りについて実行委員の村田さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。今日は津和野街道交流記念事業について廿日市障害学習課の徳田さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、大きなイベントが近づいてきました。今回のこのイベントについて教えてください。
はい、6月11日日曜日に廿日市市役所の1階市民ホールと厳島神社で、島根県の津和野町と吉賀町との津和野街道に関する交流を記念して津和野街道交流記念事業を開催します。両会場では昨年の12月にユネスコ無形文化遺産に登録された津和野八坂神社の詐欺舞が廿日市で初めて披露されます。
はい、あの詐欺舞が廿日市市に来るということで、非常にこれ貴重すぎますね。
そうですね、本当に歴史上初めてというふうに聞いてます。
はい、そしてこのイベント具体的にどんなことをされるか教えてください。
はい、主に4つのイベントを同時にする予定にしています。まず6月11日の11時から12時まで市役所1階庁舎入り口の市民ホールで記念セレモニーを行います。三市町の市長町長による連携協定調印式を行った後に、県立広島大学名誉教授である秋山信隆先生による津和野街道や詐欺舞に関する歴史解説と津和野八坂神社の詐欺舞が披露されることになっています。でまたオープニングではシンガーソングライターであり吉賀町ふるさと応援大使廿日市応援大使でもある香川博光さんに歌を歌っていただきます。あと午後3時30分から4時30分まで厳島神社の高舞台で津和野八坂神社の詐欺舞の奉納が行われます。詐欺舞の披露は10分程度の予定です。また宮島口旅客ターミナルでは10時から4時までの間3つの市町の関係者が出展するマルシェを開催をします。各町の特産品や地酒の試飲販売などを行います。廿日市からは佐伯汁と吉羽メガヒラさんのあびたけカレーのキッチンカーが出る予定になっています。最後に関連展示のご案内です。6月11日に先駆けて6月8日木曜日から26日月曜日までの期間中、10時から夜7時までの毎日宮島口ターミナルの2階で展示を行います。津和野街道と三市町の紹介や吉賀町の伝統雨乞い神事を復活した水源祭りで実際に使用している藁で作った竜の展示や詐欺舞紹介のパネル、津和野百景図、津和野街道をスケッチした百景図の展示などを行います。水源祭りの藁竜の展示は11日のみになっております。
はい、徳田さん、これも本当にさっきの詐欺舞といい、そしてこの津和野街道展といい、普段ねこの廿日市では見られないものがこちらにやってくるということで、本当に貴重ですね。
そうですね、はい、貴重ですね、はい、
ぜひねこの機会に津和野街道をね感じていただきたいと思います。
はい、
そしてこのイベントを見るにはどのようにしたらよろしいでしょうか。
はい、いずれもどなたでも自由に申し込みなく見学をしていただけます。ただ市役所会場は会場の都合上立ってご覧いただく形になります。厳島神社での詐欺舞をご覧いただくには通常の神社の参拝と同様に拝観料をお支払いの上見学をお願いいたします。
はい、わかりました。そしてこのね津和野街道というものはどういう街道なんでしょうか。
はい、津和野街道は津和野町と廿日市市へつなぐ古道で、江戸時代には津和野藩が現在の桜尾城跡近くにお船屋敷を置いて参勤交代の際に利用をしていました。和紙や穀物などの物資の輸送や厳島神社の参拝にも利用されたと言われています。人々が行き交うことで文化の交流が育まれたと言われています。廿日市市から津和野町までの距離は約77キロです。で、現在でも旧佐伯町の栗栖から吉賀町へつながる古道には石畳が残されていまして、当時を忍ばせる樹木、野草やお堂や仏像など多数の資源が残っています。
はい、今もねこの津和野街道を、まあ、歩いてね体感することもできますので、ぜひね行ってみていただきたいと思います。そしてこのイベントを開催するに至った経緯も教えてください。
はい、地域の団体の間では15年ぐらい前から廿日市地区で行われてきた街道祭りや津和野街道早掛け大会、佐伯地域でのバスツアーやガイド養成など交流が行われていました。令和2年には廿日市に津和野藩の船着き蔵屋敷が設置されてから400周年にあたることを受けまして、記念事業を実施する予定にしていましたが、新型コロナウイルスの影響で事業が中断されていました。で、ようやくコロナが落ち着いたこともあって、三種町の交流をさらに深めていくため、今回の事業を実施することになりました。
はい、わかりました。非常にこの6月11日日曜日、津和野街道交流記念事業待ち遠しいです。最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、先日行われた G7 広島サミットでは、歴史ある厳島神社と観光地の宮島が大きく注目されたと思います。で、日本に残る古き良きものを現代にマッチする形で伝え残していくことにも関心が高まっていると感じています。で、津和野街道沿線にも当時の面影を残す多くの遺産があります。私もこの仕事に関わるまで現地を歩いてみたことがなかったのですが、まだまだ知らない魅力がたくさんあると思います。これまで築いてきた地域同士の交流をもとに、街道沿線に人が往来し、多くの自然や文化に触れていただくきっかけになるようなイベントにしたいと思いますので、皆さんもぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、FM 廿日市もたくさん関わらせていただいております。ということで、6月11日日曜日に廿日市役所1階市民ホールと厳島神社で行われます津和野街道交流記念事業について、廿日市市障害学習課の徳田さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
大野みんなの祭り事務局の村田です。よろしくお願いいたします。
村田さん、よろしくお願いします。まず今週末に開催される第41回大野みんなの祭り、内容を教えてください。
はい、昨年は廿日市市大野支所の横にある町の駅アドア大野がオープンしたこともあって、会場を町の駅アドアで実施したのですが、今年は4年ぶりに山田やもみじファミリーパークになったことで、毎年大好評だった打ち上げ花火も行います。以前は約6000人近いお客様に楽しんでいただいたお祭りなので、復活するのがとても楽しみです。
花火が上がるのは嬉しいですね。他にはどんなことが行われますか？
はい、大野みんなの祭りの大きな特徴の一つとして、地元の宮島工業高等学校の生徒さんが作ってくださる巨大オブジェが目玉の一つとなっております。毎年テーマを決められており、巨大なアスレチックを融合させたオブジェが完成し、小さなお子様などに大人気のブースとなっております。
そうなんですね。毎年私も拝見しておりますが、いつも巨大なオブジェに驚かされています。その他にも子どもたちが体験できるブースがあるとお聞きしたのですが、どんなものがあるんでしょうか？
はい、その他に子どもが作る街という体験ブースや防災体験コーナーなどがあり、さまざまなブースをご準備しております。
会場内では飲食などすることはできるんですか？
はい、屋台ブースで いろいろなものが販売されております。地元の商工会青年部がカレーを販売したり、今年はあの青年部の企画でキッチンカーなども出展され会場を賑わせていますので、ぜひ食べ歩きを行いながら楽しんでいただけたらと思います。
改めてお祭りの日時など教えてください。
はい、お祭りは6月10日11日の2日間行われます。10日の前夜祭は午後5時から9時まで、11日の当日祭は朝10時から昼の3時までとなっております。会場へのアクセスなのですが、会場には臨時駐車場がございますが、数に限りがございますので、できましたらお声掛けをいただき、乗り合わせてご来場いただきますようお願いいたします。お車以外では JR 大野浦駅南口からシャトルバスが会場までピストンを行っておりますので、ぜひご利用ください。
それでは最後になりますが、村田さん、ラジオをお聞きの皆様へメッセージをお願いします。
はい、梅雨の時期なので雨が心配ですが、雨天時でもお祭りはございますので、この週末はぜひ大野みんなの祭りでお楽しみください。
この時間は今週末開催の大野みんなの祭りについて事務局の村田さんにお話を伺いました。村田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。